新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ、火から火へ御救いの良い知らせを告げよ、国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国のためにその驚くべき見業を。お体にご支障のない方はお立ちください。三栄24番です。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名を心から崇めます。すべてのものをお作りくださり、すべてのものを御心のうちにすべを収めておられる尊い御名を賛美いたします。主よ、あなたは私たちをそれぞれの置かれた場所、いろんなところに私たちをお使わしくださっていますけれども、そのところから私たちを招いて、今日もあなたのおられるこの御堂に私たちを呼び寄せてくださり、あなたの恵みを覚えさせてくださることを感謝します。神様、どうかあなたが私たちのためにどんなに大きなご愛と恵みと祝福を表してくださったのか、どうかあなたが今日も私たちに語りかけてください。御前に捧げます私たちの礼拝を、賛美を、祈りをあなたが祝福してお受け入れくださいますようにお願いいたします。神様、あなたはイエス様を通して最初に弟子たちを選ばれました。その弟子たちは決して知恵があるとか賢いとか何か教える力があるとかということよりも、本当に何もできない、落胆して夜通し漁をしても何も取れなかった漁師でありました。その姿は私たち自身の姿なのかもしれません。そのような人々が主イエスの招きに応えてくれたからこそ、私たちもその招きに従うことができます。私たちの中には多くのものも力がないと感じ、また何をしても何もうまくいかないと抱え、また弱さと疲れと重りを負ってこの場所に集っております。神様、最初の弟子たちはすべてを捨ててあなたに従いました。自分たちの網とか船とか何か手にある道具を捨てました。しかし私たちはなおも捨てられない、あのことこのことがあって縛られ、多くのものを抱えながらあなたにお従いしているものであります。それでも私たちは従っていきたいと願い、ここにいます。どうか私たちを主イエスの弟子にしてください。どうか私たちを主イエスと共に神様の御国のために働く者としてください。そして主イエスと共に人生の旅路を歩む中で、私たちにあなたのなさる不思議な御業を見せてください。私たちは今岸辺を打つ波のざわめきの中で、小舟から語られる主イエス・キリストの声に耳を傾けています。主イエスを通してあなたが語ってくださる言葉をはっきりと聞き取ることができますように、 あなたが語ってくださる恵みの言葉を聞き取ることができますように、どうぞ私たちの心の耳を開いてくださり、あなたの思いに心を集中させてください。神様、あなたは私たちに教会という同じ信仰を持つ仲間の集まりを与えていてくださいます。その真ん中にいてくださるのはあなたであり、御言葉であり、聖霊の導きです。神様、あなたの御言葉を土台として、その中にあなたがいてくださいます。どうか聖霊の導きによって私たちの教会を照らし導いてください。私たちの信仰が強められ、すべての奉仕者が愛と真実をもってあなたに仕え、教会が成長を発展し、皆の栄光を表すことができますように導いてください。神の家族である兄弟姉妹の方々の健康を顧みてください。体の弱さを覚えている方々を癒し強めてください。いつもあなたが一緒にいて、そばにいて、その弱っている時、辛い時を支えてください。長い人生を歩んでいる方々をどうぞ守って祝福してください。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々もおられると思います。その方々を今日も顧みてください。長い間礼拝に集うことのできない友もいます。どうぞ一人一人を呼びかけてくださり、お支えください。神様の深い憐れみによって、神様がどうか共にいて祝福してください。同じ神様の家族として共に御言葉を共に聞き、共に祈り、共に賛美しすることができるようお助けください。教会員の家族を祝福してください。そこに育つ子どもたちを守って祝福してください。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様を知り、神様の愛を知り、神様のを信じること、信仰へとお導きください。望み幼稚園の働きを感謝します。子どもたちの健康を守りください。三学期が始まり、寒い中も元気にその活動をしています。その中でどうぞ神様のご愛を知り、神様の恵みの中に強め支えてください。先生方を祝福してください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国の各地の教会を今日も祝福し守ってください。建てられた説教者、御言葉を取り継ぐ者を通して、主よ、あなたが御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してくださり、導いてください。今も寒い中、特に東北とか北陸では雪が積もり、いろんな被害が出ないとも限りません。その中で耐えている方々をどうぞ守ってくださり、また必要な手立てを与えてください。世界各地で争いが続いていますけれども、少し明るいニュースとして、今日本日の午後3時にイスラエルとガザとの、特にハマスとの間に、停戦協定が実現しようとしています。神様、このこともどうぞあなたの御心のうちにあることを信じます。どうかこれ以上戦いが続かないように、むしろ和解し助け合うことが進みますように、主を憐れんでください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。どうぞあなたの導きを与えてください。どうぞ導いてください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。主の祈りを捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて賛美いたします。賛美歌57番です。購読文を購読いたします。購読詩編40編6から12節です。小さな文字のところを司会者で読みますので、皆さんは大きな文字のところを読んでください。私の神主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、ただ私の耳を開いてくださいました。そこで私は申します。私の神よ、身旨を行うことを私は望み、大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、主よ、あなたはそれをご存知です。恵みの御業を心に秘めておくことなく、大いなる集会であなたの真実と救いを語り、主よ、あなたも憐れみの心を閉ざすことなく、 どうぞお座りください。続いて賛美いたします。賛美歌516番です。今日の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書4章18節から25節です。新約聖書新共同訳で5ページになります。マタイによる福音書4章18節から25節です。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレが、 湖で網を売っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、チューブの者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。聖書の箇所は以上です。主イエスに従うと題して、三好牧師より神様からの御言葉を取り継いでいただきます。
私たちの信仰はどのようにして始まっているんでしょうか。皆さんご自分が、自分がどのように神様を信じようになられたのか覚えておられるかと思うんですけども、あなたが神様にお頼りになるようになったきっかけというものはどういうものなんでしょうか。一人一人神様を信じるようになったきっかけ、あるいはいきさつはそれぞれ違うことだと思います。ある人は教会学校に行くようになって、そこで先生から聖書の話を聞いて信じるようになったという方もあると思います。あるいは家族の誰かが教会に誘うとか、あるいは家庭集会に誘われたとかいう形で、そこで聖書の話を聞くようになった、そして直に信じるようになったという方もあるでしょう。あるいは友達がクリスチャンで、その友達がとっても熱心に誘ってくれて、その人と話すうちに信じるようになったという方もあると思います。あるいは自分でですね、例えば学校などで、あるいはホテルなどにある聖書っていうものを直接手に取って読むうちに神様を信じるようになったという方もあるかもしれません。それぞれこれという一つのきっかけだけではなく、いろいろなことが重なり合って、あるいは深められて信じるようになったんではないだろうかなとこう思うわけですね。まあ、かくいう私自身も、小さい時、まあ、両親が神様を信じている姿、毎朝あるいは食事ごとにお祈りする姿、あるいは教会学校に参加してそこでお話を聞く、そういういろんなものが重なり合って信じるようにさせていただいているなということを思うものの一人です。でそこで今からいろいろ詳しく、考えるということよりも、今日は私たちの信仰がどのように始まるのか、その最も中心的なことに目を留めて学んでいきたいと思うんです。その信仰の始まりについて、使徒パウロという人はこのように言っています。これはローマ信徒への手紙の10章の17節にあるお言葉ですけれども、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるとあります。つまり信仰の始まりは、主イエスキリストが私たちに呼びかけてくださるその言葉を聞くことから始まるんだというんですね。呼びかけてくださる方の言葉を自分に語られた大切な言葉だと聞いて、それを受け止めていくことによって信仰が始まってくるのだというのです。私たちは 自分で聖書を読んだりします。あるいは聖書の言葉に基づく説教を聞いたり、あるいは聖書の言葉に基づく読み物を読んだり、そうすることによって主イエスキリストはどんな方なんだろうかな、どんなことを語っていらっしゃるのかということを知ることになります。そのようにして主イエスが語られたその言葉を聞くことによって、その言葉に込められている主イエスのお心、主イエスの思いを知ることになります。そうすることの中で、この方は私にとってどんな方なんだろうかということが少しずつ分かっていきます。そしてこの方に呼びかけてくだ、この私たちに、この私に呼びかけてくださる主イエスの絵の信頼が深まってまいります。このお方を心から信頼するようになっていき、より深い信仰が始まってくるのではないでしょうか。そこで私たちの信仰はどのように始まるのかということを知るために、今日の箇所から主イエスの最初の弟子がどのように主イエスを信じて弟子となったのかということに注目したいと思うわけであります。今日読みませんでしたけど、一つ前の17節にこういう言葉があります。その時イエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたとあります。主イエスキリストは、救い主として悔い改めなさい、心を改めなさい、天の国が近づいたという宣教を開始され、最初の時から行われたのが、その弟子を召し集めるということでありました。主イエスはお一人だけで伝道なさることをされませんでした。一緒に働いていくために弟子を召し集められた。それも大勢の人たちを一塊にしてまとめて集めて一斉に、さあ仲間になれと言って行動するということをしませんでした。主イエスは一人一人に個人的に声をかけ、弟子に招かれたということです。そしてさらにその招かれた弟子たちをご自分のすぐそばに置いて、その一緒に生活をしながら、主イエスのなさる教えや主イエスのなさる御業を間近で見て学ぶようになさったのです。主イエスがどんな方なのかを間近で彼らにお見せになって、彼らをご自分の働きを一緒に行うものとして育て、役立てようと考えていらっしゃったのだと思います。そのことを主イエスは宣教を始められる最初から考えて心を配っておられたということであります。それでは今日の箇所にある主イエスが4人の弟子たちを、弟子じゃない、漁師を弟子としてお招きになられた出来事を、見ていくことにしたいと思うんですけど、そのことを通して、ああ彼らは羨ましいなということではあるんじゃなくてですね、私たちに対してもこの主イエスは弟子として私たちをも招こうとなさる、その道筋というか、そのあり方というか、そのやり方というものに目を留めていきたいと思うんですね。18節を見てみます。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だったと書いてあります。このガリラヤ湖、今も存在する大きな湖ですけれども、周囲を青々とした山や丘に囲まれた、たくさんの魚が取れる、南北に約20キロ、東西に10キロほどの大きな湖です。形が縦ごとというふうに見えることから、キンネレテの海とも言われています。その湖にはたくさんの魚が取れたようであります。その湖で漁師として働く者たちの中に、二人の兄弟、シモンとアンデレもいました。シュエスがある日、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられました。その時、この二人の兄弟は、湖で網を打っていたんですね。で、彼らのこの漁の仕方としては、 岸辺から3メートルばかりの投げ網を投げて、魚を取るという仕事をしていました。彼らは一生懸命魚を取る仕事をしている様子を主イエスはご覧になられました。続いて21節を見ますと、そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親ゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になったとあります。この彼らは多分漁が終わったんでしょう。この漁の後において大切なこととして、後片付けというか網の手入れをすることをしていました。やはり漁をするためには網に穴が開いてはいけません。そこで彼らは漁を終えた後、次の漁に備えて網についてしまっている小枝とかゴミを取り除いたり、破れたり傷んでいた網を繕って次の漁の準備をしていたのでありましょう。彼らはそれぞれ自分の漁師の仕事を行って生活のために励んでいました。多分普通行う夜中の漁をしていたのですが、あまり収穫が少なかったんでありましょう。朝になっても何とか収穫を得ようと岸辺で漁をしていたのかもしれません。あまり取れなくても明日は何とかと思って網の手入れをしていたのかもしれません。彼らはどこか疲れていたのでありましょう。黙々と仕事をしていたのでありましょう。そのような様子を主イエスはじっとご覧になりました。彼らにはまさかそばに主イエスが来ておられて、自分たちの仕事の様子を見ておられるとは思ってもみなかったことでしょう。しかし彼らがその自分の仕事をしている最中に、主イエスは彼らに呼びかけられました。彼らには思いもかけない状況の中で、その時主イエスが呼びかけてくださったわけです。主イエスが彼らに呼びかけた言葉は何かというと、私についてきなさいという言葉でした。この言葉は、私の後についてきなさいという言葉です。私があなたを導くから私の後についてきなさい。まさにびっくりするような大胆な招きではないかと思うんです。よく考えてみるとですね、もし私とか皆さんが、見ず知らずの人からですね、同じような声をかけられたらどうでしょうか。ところでね、私についてきなさいよ。人間を取る良心してあげるよと言われて、あなた誰？あなたの言ってることを全く理解できないと答えてもおかしくない。何かたわごとを言ってる。仕事の邪魔だと追い出すことも当然考えられることだと思うんです。でも実はこの時の彼らは初めてイエス様と会ったのではないと思います。他のヨハネの福音書を見ますと、一章を見ますと、その時よりも少し前、この時より少し前に、彼らの、先生であった洗礼者ヨハネから、この主イエスをご自分、この方こそ来たるべき救い主であると紹介されていた、そのことをきっかけに、彼らは主イエスに興味を持ってついていって、この方のもとでお話を聞いたこともあったようです。今日の箇所、先ほど読みました17節にある主イエスが語られた悔い改めよ、天の国は近づいたという述べ伝えでありますけれども、これはどういう意味かというと、天の国、つまり神様のご支配が今実現しようとしています、だからあなた方は心を入れ替えましょうという招きの言葉です。そして今日の後半の方で23節には、イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気を、患いを癒されたとあります。ここにも御国の福音、つまり神様の国、神様が私たちを恵みを持って支配し、ご自身の王国を治めようとなさっている、そういう喜ばしい知らせを主イエスは述べ伝えていらっしゃる。皆さん、神様が来ておられます。神様が共にいてくださいます。この神様を信じるところに祝福がありますと、こう語っていく主イエスのメッセージを彼らも聞いたんだと思います。 しかし普段は漁師をして仕事をしている。時々主イエスの教えを聞くという、私たちと同じですね、普段は仕事をし、日曜日になると礼拝に参加するという、もうごく普通の生活をしていた彼らでした。だからイエス様の存在は、自分たちに良い話をしてくれる、まあ、いい方だなという理解はあったかもしれません。そんな彼らに主イエスは、私についてきなさいとはっきり言われるわけです。彼らの仕事をしているその場所に主イエスがおいでになって、その場所で主イエスは鋭い言葉で招かれます。この言葉は、学びましょうとか、お聞きになりませんかという呼びかけではありません。この言い方は主イエスの方から、この私と深い関係を持つようになりませんかという呼びかけです。私についてきなさい。私を指導者と認めて、私の弟子となって私と一緒に歩もうじゃないか。そういうこの先生と弟子との関係になるようにと招かれる呼びかけであります。ただ私についてきなさいとだけお語りになりました。つまり主イエスの後ろに身を置いて、私についてきなさい。私をこそ見つめ、私に従ってきなさいと命じられました。それを主イエスは求めておられるんです。これはもっと丁寧に言うならば、皆さん、あなたが今まで自分の考え方とか、自分の生き方、もう私はこれで行くしかないんだと思っている、そういう生き方をもうやめて、この私にこそ目を認めて、この私に従いなさいという呼びかけであります。この言葉は、実は私たちにも言われているのではないでしょうか。主イエスは私についてきなさいという言葉だけを言われたのではありませんでした。約束の言葉を語られます。あなた方を人間を取る漁師にしようと約束されました。この約束はあなた方漁師を魚をではなく、これからは人間を取る漁師にしようという主イエスの強い意志です。御心を示しています。人間を取るとはどういうことでしょうか。海で魚を取る漁師は、海で自由にこう動き回っている魚を、網を使いながら、魚を傷つけないように生きたまま獲得していくという作業をいたします。そのように人間を取るということは、神様から離れてしまっている状態の中にいる私たち人間を神様のもとに連れ戻すということを指しています。神様のもとに連れ戻すという伝道ができるようにしてあげよう。そうできるように、主イエスは責任を持ってあなたを育て、導くんだ。そういう強い意志を主イエスはここで示しておられます。主イエスは彼ら漁師たちを弟子として一緒に宣教の技を行う者へと育てていきますよというご計画が持っておられます。だからこそ私についてきなさいと熱心に強くはっきりと語られたのであります。そのような熱心な公営ある働きを、招きを主イエスは私たちに対しても行われてご自分のもとに導こうとしてくださっています。そのような招きを受けているんだということを私たちは自覚しているでしょうか。主イエスの招きは、それは特別な人とか神様を熱く信じて従おうとする人にだけ言われているのではありません。だけど私たちはついつい思います。私は仕事に忙しい、自分にはいろんなやることが多くある、もう若くない、この主イエスの招きは私には関係ないと思っていることはないでしょうか。そうではないのです。主イエスはそのようなあなたにも心を向けておられて招いておられます。事実、このガリラヤ湖の漁師たちは偉い学者でもなく、一介の漁師たちでした。あまり学問もない人たちでしたけれども、彼らを主はイエスは呼びかけて、選ばれて呼びかけました。同じ主イエスキリストは、あなたをも私をも選んで呼びかけていてくださるのではないでしょうか。事実、これまで私たちにも呼びかけてくださっているからこそ、私たちは今主イエスキリストを信じています。そして私たちが信仰を持って心 心の中に平安をいただき、喜びの中に預かり、主イエスの愛の中を安心して生きるものとしていただいています。でも主イエスはそれだけを私たちにしてくださるのではありません。さらにご自分のなさっておられる宣教の御業が進んでいくために、私たちにも何かできるようにと呼びかけていらっしゃるのではないかということです。神様のために生きる人生、主イエスは私たちを導こうとしていらっしゃる。なんと素晴らしいことでありましょうか。そんな神様の愛の深いこのイエス様を私たちは心を留めていきたいと思うわけです。ではその主イエスからの応えある招きに対して彼ら漁師たちはどう答えたんでしょうか。彼らはすぐに網を捨てて主イエスに従った。別の二人のヤコブとヨハネもすぐに船と父親を残して主イエスに従ったとあります。彼らは迷わなかったんです。あるいは考え込んでないんですね。ためらってもない。主イエスの招きに即座に従っています。目の前に立っておられる、自分を見つめておられる主イエスの愛の眼差しと御言葉に信頼して、彼らは今ここで従っているわけです。私たち一人一人が今この時、この今、私たちが悔い改めてイエス様に従うことが求められているのではないでしょうか。しかもその時、彼らは網を捨てたのです。彼ら漁師たちにとって網は生活の手段です。自分たちの収入を得るための大切な道具です。命と同じぐらい大事なものでありました。大切な網を彼らは捨てたということは、自分たちの最も大事なものを捨てたということであります。ヤコブと兄弟ヨハネにおいてはどうでしょうか。主イエスは何と言われたかというと、この彼らに呼びかけたと書いてある。多分同じことを言われたんだと思います。私についてきなさい。そう呼びかけられた彼らでした。それに対して彼らは何をしたかというと、すぐに船も父ゼベダイをも残してイエスに従いましたと書いてあります。多分ですね、家族のことを何も考えなかったわけではないかと思うんですね。船を、網を捨てて船を残し、兄弟を残す決断をするには、家族の理解と協力もお願いしなければならなかったことでありましょう。まあ、どのような話し合いがなされたのか、わかりません。しかし彼らは、そういうすべてのことを超えて、主イエスに従っていきました。彼らは主イエスの言われる言葉をそのまま受け入れ、主イエスの言われる通りにすることを優先していきました。その結果、網を捨てることになり、船も家族も残していくことになりました。そうして彼らは主イエスの弟子となっていきました。そして弟子となった彼らは、主イエスから教えられながら、訓練されながら、それから多分、招かれた後も何度もあったと思うんですけれども、失敗します。イエス様を見捨てて、従えなくなって逃げてしまったこともありました。しかしイエスはその失敗を責めておられません。イエスがされたことは、繰り返し繰り返し私についてきなさいという招きをされました。イエスは今も私たちに御国の福音を語りかけていてくださいます。神様の国は近づいてますよ。悔い改めましょうと呼びかけてくださいます。そして私についてきなさいと招いていてくださいます。私たちもこの招きに応えて、捨てるべきものを捨てさせていただき、この主イエスの招きに信頼して、この主イエスに従っていくものとさせていただきたいと思います。この招いてくださる方が責任を持って、私たちを導こうとしてくださいます。その導きに私たちは心からの信頼を置きながら この方についていくものとされたいのです。そして私たち個人だけではなく、私たちはこの教会として、同じイエス・キリストを信じる者として、イエス様が私についてきなさい、人間を通る漁師にしてあげようとおっしゃる、この導きを受けて、私たちは他の人に、またまたイエス様を知らない方にイエス様を伝えていくものとされますように、一緒に祈らせていただけたらと思います。お祈りいたします。憐れみ深い全能の父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。イエス様、あなたは宣教の最初から神の福音を述べ伝えていく中で、私に弟子たちを、一介の漁師たちに、私についてきなさい、人間を取り養子にしてあげようと招きをなさいました。そしてその弟子たちは素直に信じて、イエス様の弟子とされ育てられて、イエス様に従っていかれた姿を今日思います。神様、そのあなたの招き、私についてきなさいとおっしゃる招きは、今も私たちに呼びかけられている招きであることを感謝いたします。神様、私たちは本当に鈍いもので、神様が私たちに呼びかけていらっしゃるその招きの言葉、呼びかけが時に心に響かなかったり、あるいはわからなかったり、あるいはいろいろ言い訳を言ってしまう弱いものでございます。しかしあなたは私たちを諦めることなく、繰り返し私についてきなさいと呼びかけていてくださいます。そのあなたの御声を私たちは今日も聞かせてくださっていることを感謝します。どうか今あなたの恵みのうちに私たちをどうぞ整えてくださって、あなたに信頼していくものへと引き上げてください。整えてください。あなたが私たちを本当に幸いな神様と共に生きる、イエス様と共に生きる人生へと私たちを導こうとしてくださることを感謝いたします。そのあなたの導きの中に私たちをお支えくださって、どうぞ助けて導いてください。聖霊の豊かな導きを与えてくださって、私たちの心の深いところにあなたの御声を語りかけ続けてください。また聞き続けることができるようお支えください。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。